瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課村上さんに災害時の安否確認と題してお話をお伺いします。村上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は災害時の安否確認ということですが、やはり災害時には家族の安否が気になりますよね。
そうですね。災害はいつ起こるか分かりません。家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。そのような時、真っ先に気になるのは家族の安否だと思います。まずは家族で安否確認の方法や集合場所を話し合うことから始めてください。
安否確認の方法といえば、家族に電話をかける方が多いと思いますが、東日本大震災の時には被災地への通話が集中し、電話がつながりにくい状態になりましたよね。
はい。災害直後は家族の安否が心配になり、まずは連絡を取ろうとします。その気持ちは誰もが同じで、一斉に電話をしようとすることで回線が混雑し、電話がつながりにくくなります。災害直後に家族と電話がつながらないことを想像してみてください。
電話がつながらないだけで不安になりますね。人によってはパニックになってしまうかもしれません。
そうですね。万が一電話がつながらなかった時のためにどうするかを事前に家族で決めておくことが安心につながります。災害用伝言サービスを活用する、集合場所を決めておく、安否確認のアプリを活用するなど、さまざまな方法がありますので、ぜひ一度ご家族で話し合ってみてください。
はい。災害時には何が起こるかわからないから、事前に話し合って準備をしておくことが大事ということですね。
その通りです。また災害時にはご近所の方の安否や被害の状況も気になりますよね。
ご近所の安否確認といえば、阪神淡路大震災の時には多くの方が近所の方に助け出されたというのを聞いたことがあります。
はい。阪神淡路大震災の時は、建物や家具の下敷きになった人のうち 77% の人が家族や近所の方々によって救助されたという調査結果もあります。
災害時には地域の皆さんの助け合いが非常に重要であるということが分かりますね。
その通りです。先日実施した瀬戸市民総ぐるみ防災訓練においても、各連区で安否確認訓練を実施していただきました。これは安否確認のために安否札を掲出する訓練ですが、安否札を掲げていない方の安否確認をすることで、救助が必要な方を素早く見つけ出すことができます。
安否札というのは玄関などに掲げて世帯の無事を示すものですよね。
はい、その通りです。安否札とは、震度5弱以上の地震が発生した場合に、玄関やベランダなどの外から見える部分に掲げる世帯の無事を示すものです。安否札は各連区で決めていただいており、色付きタオルやゴミ袋を活用するケースがあります。
なるほど。外から見て一目で無事かどうかが分かるということですね。
はい。災害時に安否札が掲げられていない方を訪問し、安否確認をすることで、地震で転倒した家具の下敷きになって動けなくなっている方など、救助が必要な方をより早く発見でき、各地域での被害情報を得ることができます。
安否札を掲げることで、ご近所の安否確認が効率よくできるということですね。
その通りです。ご自身やご自宅が安全である場合は、安否札を掲げることが1分1秒でも早く本当に救助が必要な人を見つけ出すことにつながります。安否札を掲げることも、ご近所の方を助けるための一つの手段ですので、災害時にはぜひ安否札を活用してください。
はい。安否札を掲げることは、近所の人との助け合いの一つということですね。
はい。では安否札を掲げた後に集まる一時集合場所はご存知ですか？
一時集合場所ですか。避難所や緊急避難場所という言葉は聞いたことがあるんですが、一時集合場所というのはあまり聞き覚えがありませんね。
一時集合場所とは、地震の揺れが収まった後にそれぞれの町内会などを単位として集まっていただく場所です。安否札を掲出した後は、まずは一時集合場所に集まり、ご近所の方同士でお互いの無事を確かめたり、周りの被害を確認したりしましょう。
避難所や緊急避難場所に行く前に一時集合場所に集まるわけですね。この一時集合場所というのはどういった場所が指定されているんでしょうか。
はい、公園やお寺、神社などが代表的な場所です。一時集合場所は実際にそこに住んでいる方々が集合するものであるため、各地域の自治会や組単位などで場所を決めていただいています。自分の住んでいる地域の一時集合場所がどこにあるか、自治会の人などに聞いてみて確認してみてください。
一時集合場所は実際にそこに住んでいる人たちが集合するからこそ、自分たちで場所を決めていただいているということなんですね。
その通りです。また一時集合場所だけでなく、町内会の組単位で集まる組集合場所を決めておくとより効果的です。
決めておいた待ち合わせ場所で直接顔を合わせることもお互いの安否確認になりますね。一時集合場所に集まって、そこから実際に避難所まで歩いてみると、そこに住む人ならではの危険も発見できそうですし、これはぜひやっていただきたいですね。
そうですね、一人で避難所まで行くことは大変危険が伴いますし、なるべく複数の人で助け合うことで安否確認や避難をより素早く安全に行うことができます。
安否確認も避難所への避難も助け合いながら行うことで、安心や安全につながるということですね。
はい、災害の時はどうしても不安な気持ちが大きくなります。ご近所の方の顔を見たり声を聞いたりするだけでも安心につながると思いますし、建物や家具の下敷きになった人を助けるためには多くの人の力が必要です。一時集合場所に集まることも近所の人との助け合いの一つですので、ぜひ一度ご自宅の近くの一時集合場所を確認してみてください。
はい、東日本大震災の時、避難する気がなかったけど近所の方の説得で避難して命が助かったというお話も聞いたことがあります。声を合わせて、顔を合わせて声を掛け合うこと、これもとても重要ですね。
そうですね、避難することをためらう人ですとか、避難したくてもできない人を見つけて助けるためにも、ご近所同士の安否確認がとても大切です。繰り返しになりますが、まずはご家族の安否確認方法、次にご近所同士の安否確認のための安否札の掲出方法と一時集合場所、ぜひ今一度ご確認ください。
はい、災害が起きてから確認するというのでは遅いですからね。ご家族で、そしてご近所同士で確認いただくというのが良さそうですね。
そうですね、災害時には普段からの備えが効果を発揮します。まずはご家族で災害時にはどうやって安否確認をするのか話し合うことから始めてみてください。
はい、災害時の安否確認ということで今日はお話をいただいています。ご家族の安否確認の方法、そしてご近所同士の安否確認のための安否札、これの出し方、また一時集合場所、改めてご家庭でも皆さんで話し合ってみてください。今日は危機管理課村上さんに災害時の安否確認についてお話しいただきました。村上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。